はい、皆さんこんにちは。2020年度春学期、数学演習3-4、担当教員の浜中です。よろしくお願いします。まずは皆さん、数理学科、ご進学おめでとうございます。張り切っている方もたくさんいらっしゃると思いますが、まあ、こんな状況になりまして、いろんな人が大混乱していると思いますが、できる限り、皆さんの、意気込みに応えられるように、頑張っていきたいと思います。それでですね、私のクラスの、まあ、数学演習何をするかということなんですが、まあ、それをこのガイダンス資料で解説するつもりです。今、この音声は、この、添付ファイルにあった、そのガイダンスの、資料の解説になっています。今、表紙の1ページ目の、話をしています。で、ページ番号は、資料の右上に書かれてます。で、まずはですね、この数学演習の、まあ、全般のことに、簡単に紹介しますが、ただし、これは浜中クラス限定です。クラス間違えてる人 いませんか?これ間違えると、成績つけるとき大変なことになりますので、今一度確認してください。3つにグループ分けされてます。中島先生とか、笹原先生とかいらっしゃる、他に。間違えてないか、気をつけてください。で、まあ、僕のクラスの、数学演習について、まず、説明して、で、まあ、その、このクラスですが、今日演習で何をするかということをお話しします。最後にですね、今日の、授業に関する課題がありますので、まあ、それも、気をつけてください。それからですね、僕のクラスは、授業サポートページっていうものを、作ってます。NUCT で基本的に十分ですが、もしもですね、サーバーがダウンした時とかですね、そういう時のために、バックアップとして、作ってます。まあ、そういう時は、活用していただければと思います。だから、まあ、一応、ブックマークとかしてくださるといいかと思います。それから、これはどうでもいいんですが、浜中の浜の感じはどっちですかって聞かれて、まあ、僕はどっちでもいいと思っていて、めんどくさいので、まあ、いつも、ひらがなの浜使って、メールとかでは書いてます。教員で浜中って一人しかいませんので、この教員です。どの漢字使っても、どのひらがな使っても構いません。じゃあですね、1ページ目終わりで次のページいきます。はい、じゃあ、まず、2ページ目、講義内容全般についてですが、数理学科2年生で学ぶ内容に、関する、まあ、数学演習です。で、まあ、具体的な問題をたくさん出しますので、まあ、それを実際手を動かして、解くことによって、まあ、頭で理解するだけじゃなくて、体で理解する。そういう体育実技のような、数学演習です。だから今まではですね、まあ、数学演習の時間、皆さん同士で、相談しながら、ワイワイ議論して、進めるというスタイルで、やってました。今回、それができないんですけど、例えばですね、もし皆さん同士、友達同士で、まあ、LINE とか Skype とか使って、議論しながらやるっていうのは、こちらとしては大いに歓迎です。まあ、可能だったらぜひやってほしいと思います。もちろん一人でじっくり解くんだっていう人は、じっくり解いてください。全然構いません。まあ、とにかく問題を解く。という、もうこういう授業です。で、具体的なトピックスは、その2年生で、講義で、扱う、線形代数とか、一変数微積分とか、不素関数、集合と位相とか、そういうもんです。で、線形と微積に関しては、1年でやってます。なんでもう一回やるのって思うかもしれないんですけど、スタイルが全く違います。どちらも非常に抽象的になります。特に、微積分は、イプシロン論法っていう、非常に、とっつきにくい、議論しますので、最初皆さんそこでほとんど落ちこぼれます。でそうならないように演習ではその、問題をとことんやって、とことん解説します。皆さんがどういうところでつまずくかとかですね、こういう回答はいいけどこういう回答はダメとか、そういうものを、徹底的にやると。まあだから講義で、本当に難しい内容が、滝のように2年生で来るんですね。でそれで落ちこぼれないように、この演習はもう最後のその綱です。だからそういう人はもうこの演習に全てをかけて、しっかりしがみつく、つもりで来てくださればと思ってます。 それで教科書は用いません。で、参考書についても、まあ多分ほとんど紹介してないと思いますが、まあちょっと思いついたら紹介するぐらいです。基本的にはプリントにいっぱい問題作りますので、まあ最小限という立場ではもうそれで十分です。まずそのプリントの問題をもうしっかりやってください。それから、初回で成績について説明しなきゃいけないことになってるんですが、この状況ですので、まだ何も決めれません。で、特にですね、皆さんのネット環境がですね、全くわからない。実は全体でアンケートを取ったものがあって、その全体の結果は僕のところに来てるんですけど、この僕のグループの20人のネット環境はどうかっていうのは、結局全くわかんないんですね。で、まあ皆さんもそういうのは散々いろんなところで聞かれて答えていて非常にうんざりしてると思うんですけど、まあだからちょっとどうしようかなと思ってますが、まあその辺も早めに把握して、まあ例えば動画で授業配信するとかそういうこともできればと思ってます。で、それから成績についていつもは中間期末試験っていうのがあって、それとは別に毎週の、まあ、課題と宿題、課題っていうのもほとんど出欠確認に等しいようなもんで、まあその日皆さん頑張りましたねっていうのでつけます。で、それとは別に翌週に問題を解いたものを宿題の答案として出すと、まあそういうことで総合評価してたんですけど、まあ今回多分中間試験は多分できない。だから期末試験と毎週の課題宿題になります。で、この課題と宿題は別なんで気をつけてください。どちらも後で説明します。で、いつもは、その定期試験、中間期末の点数と、平常点、毎週の課題宿題の点数割合は半々です。で、今回もできればそのようにやっていきたいんですが、まあ皆さんが宿題、スキャンしてですね、提出できるかとか、ちょっとまだわからないので、ちょっとすいません、今日は何も言えません。まあ分かり次第説明します。で、まあ、いろいろご要望とかもあるかと思いますが、まあ、遠慮なくメールとかでお知らせいただければと思います。じゃあ、2ページ目終わり。はい、じゃあ、3ページ目。今日の演習についてですが、まあ、すでに皆さん NUCT にアクセスしていると思うんですけど、まあ、そこのお知らせに添付されていた、問題をダウンロードして、解いてください。この資料とは別です。具体的に青い、色で書かれている問題がダーッと入っている。4ページ分あるやつですね。あ、この資料も4ページですね。まあ、この声とは別です。で、それを解いてください。だから、今まあ、皆さん、普通に3限の授業に、参加していると思いますが、まあ、一応2時半ぐらいまで、問題を解くと。そういうことにしましょう。で、どこに解くかっていうのはもう皆さんのご自由です。で、いつも通り紙のノートとか、計算機使って、まあ、解いてくださるのがいいと思いますけど、まあ、最近は iPad でノート取ってる人とかもいますので、まあ、そういう人は iPad の上で計算しても全然構いません。で、特にタブレット上でやった、計算のノートとかいうのは、全部パシャッパシャッとスクリーンショットできますので、宿題の提出とかに関しては結構便利かもしれません。まあ、とにかくですね、自分の手を動かして、解いてください。プリントを眺めてなんとなく理解するでは絶対ダメです。手を必ず動かしてください。数学というのは手を動かしてなんぼです。それで、2時45分から4限なんで、まあそのくらいにそのお知らせのページに、略解を追加で添付します。だからまあ、その頃、そろそろ回答が見たいなと思う人は、お知らせのページもう一回見てください。そうするとこのプリントと同じ色で、回答が載っていると思いますので、まあ、ダウンロードして、ご活用ください。まあ、それで予言の、時間、過ごしてくださったら、まあ、最後に、今日の課題っていうものを、説明しようと思います。で、この課題の説明は、今開いてる、この、プリントの一番最後のページにあるんですけど、まあ、一応皆さん回答も確認して、まあ、今日の、だから予言の最後ぐらい、4時ぐらいになったぐらいに、音声解説とともに、見てくださればと思います。まあ、だから、一旦ですね、このガイダンスはここで終わりということにします。で、まあ、この、音声ファイル、途中で、一時停止できる人は一時停止してくださいは結構なんですが、全部、振り出しに戻る人は、今ちょうど10分経過だから、 10分経過したところから、聞き直すといいと思います。とりあえずガイダンスは終わって、次に今日の問題についてざっと解説をします。では、ちょっと一旦、終わります。はい。では、引き続き、複素数複素平面の、問題について、簡単な、説明をしたいと思います。この解説は、先のガイダンスは別の、4ページある、浜中、2S2001 とかいう名前の、ファイルで置かれたものに関するものです。それで、これ1年生の復習です。だから、気楽に、解いてください。で、1ページ目に、複素数と複素平面の、簡単な、まとめが書かれています。それで、今日のテーマはですね、オイラーの公式を自在に使いこなす。これが、今日の、メインテーマです。で、オイラーの公式はどこに書かれているかっていうと、このプリントの 2ページ目の、問題集のところに書かれています。E の i θ イコールコサインシータたす i サインシータってやつです。多分1年でもこれ習ってると思いますけど、この公式は実に強力で、実に重要なんです。で、特にこれを、単に知ってるだけじゃなくて、これを問題を解く場面で使いこなす。これが非常に重要です。でこれだけを、今日マスターしたいと思ってこのプリントを作りました。それで、だからですね、1ページ目に例えば、極形式とかいうのが書かれてるんですけど、1ページの真ん中の下ぐらいに極形式が書かれてます。で、高校では、z イコール r の、括弧のコサインシータたす i サインシータっていう形で使ったと思うんですけど、今日はこれを使わない。ここにオイラーの公式を代入すると、右に書いてる r かける e の i シータっていう形になります。だから三角関数使うんじゃなくて、指数関数の形で e の i シータっていう風に、シンプルに、書き表すことができますね。この極形式を使います。極形式って言ったときは、コサインサイン使うこの形もあるし、指数関数を使う e の i シータの形もあるんですが、今日はもう指数関数の方をなるべく使ってください。もうこれだけです。で、2ページ目、3ページ目に、例題1とか例題2とかあって、もうこの辺は本当に簡単な話になってるんですけど、もし可能だったら、どちらも、目で眺めるだけじゃなくて、実際皆さんのノートに、解いてみてください。で、特に、例題2では、これ指数関数の形の極形式を用います。今日はコサインサインはなるべく用いない。例題2も、コサインサイン使って、モアブルとか使えば、解けます、もちろん。解けるんですけど、そうじゃなくて、指数関数の形で解いています。それに慣れるっていうことをしましょう。で、問題値とか、問題値はそのオイラの公式に関する話で、ここでもですね、指数法則と三角関数の加法定理が、対応してるんですけど、知らない人はぜひやってください。ちょっと感動できる話ですので。で、三角関数の加法定理っていうのは複雑なんですよね。覚えるのも大変で。で、指数関数の指数法則は簡単なんです。で、それらが等価だっていうことは、簡単な方を使う方がいいに決まってるんですよね。で、簡単な方が本質なんです。で、三角関数を、使うと複雑になるっていうのはどうしてかっていうと、本当は複素数っていうのは、なんていうのかな。数って言えば複素数なんですよね。実数というと、ちょっとそれを特殊化している。複素数っていうのは普通の数で、それを実軸とか虚部とかにペチャンペチャンと、遮影したものが実数なんです。だから、E の iθ っていう形で複素数の世界に幸せに住んでいた関数があるのに、それを無理やり実数の方向、実軸とか虚軸にペチャンペチャンってやったために、押し潰れた。その、慣れの果てがコサインシータ、サインシータなんですね。だからもう見るからに複雑だし、これで元の指数法則を再現しようと思うと、三角関数の加法定理みたいに複雑になってしまう。それは、元々平和な世界で暮らしていたものを、ぺちゃんと実数に押し潰してしまったからなんですね。もう息苦しくてしょうがない。元の、複素平面に戻りたいと、みんな思ってるわけです。ただ今日はその複素数の世界で、本当に指数関数の形で、 物事を見る。そうすると実は実に全ては平和だということが分かるはずです。これがメインテーマなんです。で、まあ、解いてください。で、問題2とか3とかは単なる計算問題なんだけど、問題4は、オイラの公式ですね、まさに。うん。直径式をうまく使う。で、問題5は、複素数列の話なんだけど、まあ、これもやるといいと思います。複素平面上で実際プロットしていくと、収束するっていうのはどういうことかっていうのが、目に見えてわかる。で、問題6、7、8ぐらいは、まあ、ちょっと応用的な問題になっていきますが、問題6、7、8をもう4ページ目です。まあ、ヒントに従って、進めは解けると思います。そうですね。まあ、とりあえず、解いてみましょう。解説はまた、回答が、配られてから、もう一回やることにします。では、ここで一旦、切りますので、今16分経過しているぐらいですので、回答が、ダウンロードできたら、まだここに戻ってください。じゃあ、一旦去ります。はい、では、時間になりましたので、回答の方、ちょっと説明したいと思います。回答の方、ダウンロードできてますでしょうか。それに沿って、説明していきたいと思います。まず、問題点は、オイラの公式の話で、まあ、簡単な、計算問題がバッとあるんですけど、まあ、コサイン、サインっていうのは、e の i θ の、実部、極であると。まあ、そういうふうに、理解してるわけですけど、まあ、具体的に、コサイン θ イコール、e の i θ と e のマイナス i θ で、まあ、線形結合としてこんな風に書ける。サインもこんな風に書ける。これもですね、もうほとんど今日これオイラの公式で全く等価なんだけど、どちらも使いこなせるようになって、おけばいいと思うので、まあ、これ頭で窓覚えするんじゃなくて、もう体に染み込むぐらい計算してください。で、あとこの問題だと、4番が、指数法則の証明なんだけど、まあ、一度ぐらいは自分で、フォローしてみるといいと思います。シグマがわかりにくいんですけど、まあ、じっくり時間かけてですね、どういう、MN の組について和を取ってるかっていうのを自分で図を書いて、確認すると、いいと思います。それで、問題2、3は、特に、説明しません。で、問題4ぐらいから、オイラの公式とかそういうものを使っていきますが、問題4はですね、三角関数使っても、解けるんだけど、まあ、それをオイラの公式使った指数関数の形で、指数法則だけで一発で解けると。まあ、そういう問題なんですね。まあ、これも特に解説しないけど、もう書かれている通りです。まあ、素晴らしい。強力なんです。で、複素数列も、これも別にまあ、特に解説はいらないんですけど、まあ、複素平面の上でどっかの一点に近づいていくと。その様子が、プロットできれば、いいかなと思います。それで問題6ぐらいからちょっと難しいんだけど、問題6はですね、まあ、誘導をつけてます。コサインとかサインとか見かけると、まあ、それは何かの、実務極だと思うと。まあ、そういう発想で、解いてるんですね。で、問題6の1番で一応複素数でも、等比数列の和の公式が同じように成り立つという確認なんだけど、まあ、ちょっとここでコメントあえて書いたんだけど、等比数列の和の公式っていうのは、覚えない、丸覚えしないでください。体が覚えてるとかいいんだけど、頭で覚えない。高校の教科書に書かれてるやつは、等比数列の和、項数を数えないといけないんですね。項数というのは、数えると、必ず1個ずれたりするんですよね。で特にもう、とても緊張している試験とかの本番とかで、一個ずれてしまうんですよね。それが人間だってことです。人間ダムノの法則っていうんですね、それを。ほんで、特にそれがセンター試験だと、一個ずれたその後の、問題が全滅すると。まあ、そういう悲劇につながっている。まあ、こういうのは人間である限り避けられない。一定の確率で必ずそうなってしまう。そうならないように、これは覚えないんです。どうするかっていうと、もうここに書いてある通りで、等比数列というのは、その求める場を、そのラージ A と置いて、で、そいつに、公比をかけて一個ずらして、引き算するだけなんですよね。その、メカニズムだけ頭の片隅に留めとけばいいんです。そしたら、引き算してどこが残るかっていうと、 もともとの和の一番左側ですよね。初項と、ほんで、項比較して一個ずれた一番右端、だから末項の次の項だけが引き算で残るんですよね。ほんで、左辺は 1-z のかっこいいだから、1-項比で割ったら、公式が出るんだけど、だから、分子はどうなってるかっていうと、初項引く末項の次の項なんですね。だから、公式全くいらないんです。頭の中でこれさえ、理解しとけば、初項引く、末項の次の項だから、項数も数えなくてよい。だから、これで、ずれないんです。まあ、どうでもいいコメントなんですけど、まあ、覚えておいてください。さて、それで、このように従っていくと解けると。まあ、これはちょっとテクニカルです。それで問題7は、1の3乗根で、まあ、高校でも、何回も解いた問題だと思います。3番までは大丈夫だと思います。が、4番がちょっと癖もんで、最初必ず結構、たくさんの人を間違えます。大抵皆さんこれを、コサイン、サイン使った極形式で解こうと思うんですね。で、頑張ればもちろん解けます。解けますが、結構間違えます。単純に計算で間違う。で、よく間違うのが、このアルファって0も答えなんですよね、明らかに。これを忘れるっていう答案が結構多い。気をつけてください。で、これを、指数関数の形の、極形式使うと、結構あっさり解けます。ぜひこれをマスターしてくださいと。まあ、これが今日のテーマなんですね。さて、それで、最後に、問題8として、まあ、複素平面と図形ということで、こういう問題作ってます。問題1と問題2は、まあ、解けるかなと思うんですけど、問題3がですね、ちょっとどうやるのかなと、迷う人もいると思います。特にですね、Z を、例えば何か極形式で置いて、そこから、W の式に持っていこうとする人は、必ずいるんですけど、それは大体うまくいかないんです。頑張ればできます。頑張ればできますけど、こういう軌跡と領域の問題を解くときの、鉄則は何かっていうと、わからないものをわかるものにぶち込む。いいですか？で、今わかっているのは Z の関係式なんです。で、わからないもの、知りたいものっていうのは W の関係式なんですね。で、その時に、わからないものって不安だから、分かっている Z の方から辿っていきたくなるんですよね。だから Z を最初、極形式に置いて、まあ単位の内部だから R が1未満だとか言って、でそれを W 以降の式に代入して W の関係式見ようとするんだけど、それは大抵うまくいかないんです。解ける時もあるし、それでうまくいく時もあるんですけど、まあ一般の鉄則としては、それは手順逆なんですね。W の関係式を知りたい。で、Z の方は分かっている。で、どうしたらいいかっていうと、その W を Z にぶち込むんです。つまり具体的には、W イコール Z の式っていう式を使うんじゃなくて、これを逆として、Z イコール W の式にするんですね。それで、Z イコール W の式を、すでに分かっている、関係式にぶち込むと、W の関係式が一発で出ますよね。これが鉄則なんです。で、回答にそれを書いてます。これも重要ですので、理解してください。こんなもんかな。はい。じゃあですね、回答の解説、まあ、あとはじっくり皆さんで、見てください。もう一回解き直してもいいと思います。ではですね、最後に、今日の課題と宿題の話を、したいと思います。じゃあ、はい。ではですね、まず今週の宿題っていうものが、問題9と問題10として載っています。で、これは、今まででしたら、毎週、次の週までに、提出してくださいということでやってたんですけど、今回ちょっと皆さんがどんくらいスキャンできるかとかわからないので、提出期限は未定ということにしてきます。早ければ、ゴールデンウィーク明けに、一旦回収して、ほんで、こちらの TA の人に採点してもらって、でそれを返却すると。そういう形に持っていきたいと思ってます。まあ、そうだからといって、締め切りまで、溜め込まないで、なるべく毎週、こまめに、解くことを強く進めます。今日やったことの復習になりますので、ぜひそうしてください。ほんで、自分の、手書きで、紙なり、タブレット上なりで、解いてください。で、スキャンできない人もいると思うんですけど、まあ、その人はちょっと、待ってくださいね。まあ、とりあえず宿題は、これだけです。じゃあ、次、課題の話をするんですけど、 課題は、一番最初のガイダンスの資料の一番最後のページに書いてます。宿題とは別です。これはもう今日の出欠確認というか、今日皆さんが頑張ったねっていうことを確認するための、課題提出になってます。締め切りは一応4月25日にしておきます。ほんで課題は2つあります。まず、今日の授業の感想とか意見を、NUCT の課題ページから、提出してください。特にこの、ラジオ講座形式ですね。資料を置いて、音声でやるっていうもの。これで、どうだったかっていうことを、率直に書いてください。全然、ボロクソ言ったから減点するとか決してしません。性質があれば全員それで満点です、課題は。特に建設的な、批判的な意見を、お待ちしてます。それからもう一つはですね、今日皆さん、問題解いて、手元にその実質のノートがあると思うんですけど、それを、何らかの形で、提出してほしいんですけど、もしも、スマホがあれば、それでスキャンして、で、全部提出しなくていいです。そのノートのごく一部でも全然構わないんですけど、できれば、1枚、1ページどのくらいで、収まるかっていうのを見たいので、それを、写メなり、スクリーンショットなりで、添付ファイルとして、その NCT の課題ページから一緒に提出してください。で、ちょっとこれ、詳しくはわかんないんだけど、そのスマホのアプリとして、Adobe Scan とかいうのは、例えばあるみたいです。で、これで、グレースケールっていうのを使うと、割とファイルは軽くなりますので、それで提出すると、いいと思います。もちろん、いろんな、そういうスキャナーのアプリありますので、まあ、自分で調べて、自分の好きなものを使ってくださって全然結構です。とにかく、で、それは採点しません。単に提出がなされたかどうかの確認だけです。が、こっちはその、確認したいのは、皆さんがスキャンができる環境にあるかどうかを確認したい。で、さらに提出したものが、こちらで判読できるか、確認したいだけなんです。だから、ぜひご協力ください。それで、スキャナーとか、スマホとか、持ってない人も、いらっしゃると思います。で、その人はですね、無理にどっか出かけてスキャンするとか、決してしないでください。スキャンできない人は、スキャンできませんと、はっきり書いてください。それだけで十分です。で、特に例えばコンビニとか行けば、コピー機でスキャンできるんですね。でもそれはですね、外出自粛ですので、今、ステイアットホームですね。外に出てはいけませんので、決して進めません。お金もかかります。結構高いらしいです。1枚で30円から40円かかります。でしかも、USB とかに、入れて持って帰ると、その USB のお金もかかります。そういう余分な、負担を皆さんにかけたくはありません。だからそういう人は、もう素直に、スキャンする環境にないということを言ってください。そんなもんかな。はい。で、もし、質問とかあれば、メールなり、何なり、遠慮なく、尋ねてください。それでいいですかね。で、来週はどうするかっていうのは、まあ、多分今日と同じ形式で、1年生の復習を、やる予定です。まあ、具体的に何を取り扱うかは、前日ぐらいには、NUCT とかに、掲載しようかなと思っています。はい。じゃあ、皆さんお疲れ様でした。それではまた来週お会いしましょう。